はい、こんにちは、伊豆真一です。今回は30分の番組となります。最後までお付き合いください。私、伊豆真一は東京生まれです。私が子供の頃は東京でもいくつもの星が見えたのです。その頃の頃を思い出しまして、今回のフレーズにしたいと思います。それは、一番星は一人ぼっちだけど、一人ぼっちはなぜか美しい。だからここからあなたを見つけられる、です。人は一人の方がいい時がある。それは物思いにふけたり、感動したり、自分を見つめ直したり、また大切な人と出会う瞬間もそうかもしれない。そんな気持ちを表してみました。夜空には輝く星にあふれています。遥か遠くに白い川のように見えるのが天の川です。また不思議なことに、仲間と一緒に楽しめる星もあります。その星は黒地に金の星がトレードマークです。そしてその星からエビス様が幸せを背負って運んできてくれます。本日はその輝く星からゲストさんに来ていただきました。楽しみです。どんな話が輝くのでしょうか。本日は素敵な方に来ていただいています。橋田明さんです。ビール好きにはご存知の方も多いのではないでしょうか。慶応大学法学部を卒業後、札幌ビール株式会社に入社。ギネスなど海外のブランドのマーケティング、黒ラベルなどの、宣伝制作、全社広報などを担当され、恵比寿ビール記念館館長でもあります。本も7冊出版されていて、日本ビール検定を主催している日本ビール文化研究会の顧問も務めています。私もお酒が大好きです。ワクワクしております。では橋田さん、今日はよろしくお願いいたします。まずはリスナーの皆様へ自己紹介をお願いいたします。
はい、橋田明でございます。恵比寿ビール記念館の館長ということでですね、東京は恵比寿ガーデンプレイスの中にあります。はい、恵比寿ビール記念館もこれで、1994年からですからね、はい、もう20数年、経っておりますけど、はい、私は一応6代目の館長を、10年ぐらい前にやって、でつい3年ぐらい前にもう一度館長やりなさいということで、今再び館長の職に就きました。はい、まあとは言いましてもね、全く館におりませんでね、もう普段こうやって外へ出てですね、ビールのお話、お酒のお話、日本中あちらこちらでお話をさせていただくとか、はい、まあそういうことで、外回りで広報してると、そんな役割でございます。はい、
はい、先日私もですね、恵比寿ビール記念館伺ったんですけど、綺麗なとこですね。
はい、そうですね、20何年経ってる割には綺麗にさせていただいてます。非常に天井が高くてですね、広い空間で、はい、できるだけお客様にゆったりしていただこうというのが狙いでございますね。はい、
ところでビールとの出会いやビールに込めた思いなどありましたら教えていただけますか。
はい、ビールとの出会いといいますかね、はい、お酒との出会いというのは、学生時代ですね、はい、飲み屋さんでバイトをしておりましてね、はい、でそこで、いろんなお客さんがいらっしゃるわけですよね。でちょうどママさんがですね、美術系の大学を出た方でしたから、はいはい、お客さんの半分ぐらいはそのママさんのお知り合いで、ですから画家さんがいたり彫刻家、カメラマン、はい、もう本当にいろんなその芸術っぽい人がいて、はい、で残りの半分は当時はやっぱりスナック文化でありましたから、サラリーマンがね、スナックへ、 て溜まっているわけですよね、だからそのサラリーマンとその美術系の人たちというのが、こう同じ空間にいてせめぎ合ってるわけですね。お互いにこう不思議な、まあ、噛み合うような噛み合わないような会話をしている。でそれをまあ学生で見てましてね、これはとても面白かったですね。でやっぱりお酒っていうのがその人と人の中をつなぐといいますか、取り持つというかですね、多分お酒がなかったらこの人たちは会話が成立しないだろうという中をですね、まあいろんな話をされるんですね。でこれがやっぱり、大学生の身にはとても刺激的で、だから本当にどっちの仕事も魅力的であり、まあ、そういう中でやっぱりお酒っていうのはすごく人間にとって大事なものだな、こういうことがありましてね、まあ、そこが結局まあ、就職の時にお酒の会社を選ぶということにつながっていくわけですね。
で札幌ビールさんの方に、
はい、そうですね、はい、
私もあの美術系の人何人か知ってますけど、やっぱ話するとなんかこう歯車がなかなか合わないんですけど、まあ、お酒が潤滑油になって、はい、意外とこう楽しいお酒になる経験何度もしてますので、今おっしゃったこと何気なく、自分に顧みると、あそうだなってうなずくところが多々あります。
はい、そうですね、やっぱり普段だとですね、理解できないことをまあ分かった気になるんですよね、酔っ払ってるとですね。だからなんとなく、まあ、あんたの言うことも分かるけどもねと、で俺はこうだしと言ってこうお互い認め合う感じになる、だからそこがその論理が中途半端でもなんとなくこう仲間意識になるいいところなんじゃないでしょうかね。
まあ、それが日本のって言いますか、そのノミニケーションっていうんですかね、
はい、
それがあの大事ってことになりますかね。
そう思いますね、はいはい。
まあ、ところでビールをですね、そのビールなんですが、うまくの飲む方法、どうしたらビールをうまく飲めるのかなと、それもし、
そうですね、あの、はい、ビールをね、美味しくする魔法の液体がある。
魔法の液体
ですよ。
魔法の液体ですか、
これ何かと言いますとですね、汗です。まず汗かく、ね、これがねやっぱりビールを美味しくするにはね、はい、一番いいわけですね。まあまあ、そうじゃない場合もありますけどね、なんか冷や汗とかね、ドキドキしちゃったりして、ね、いやいや、まあ、そういう汗もありますけど、はい、まあ、基本的にはやっぱ体乾いてればビール美味しいですよね、はい。で、まあ、それとやっぱりビールをね飲む時っていうのは、まあ、できれば大人数ですかね、
はい
はい。ビールっていうのはあの不思議なお酒で、一人で飲んでもね、それほどドキドキするお酒じゃないですね。まあ、逆に、ね、日本酒ですとか、あるいはそのウイスキーストレートなんていうと、こう一人で飲んでるとね、はい、ちょっとこうハードボイルドでかっこよかったりするんだけれども、ビールっていうのは一人で飲んでると単に暗い人にしか見えない。やっぱりこう話をして歌を歌ってですね、そういう中からビールの楽しさって生まれてくるわけですし、やっぱり乾杯の一番似合うお酒、笑顔の一番似合うお酒ですから、まあやっぱりそういうそのシチュエーションですね。ただまあその全く相手がいなくても、例えば極端に言えばですね、テレビで大好きな野球やってるって、ジャイアンツ勝ってるみたいなね、そういうのだってまあ一つ仲間ですから、そういうのもビールを美味しくする要素ですよね。だからまずビールを美味しくする基本は、まず自分が楽しい気持ちになれるようにコミュニケーションのステージができてる、これがまず一つあると思いますね。でもちろんその実際にビールを美味しくするためのやり方っていうのはあるわけですね。例えばビアホールに行った時、どこに座ればビールが美味しいか、
難しいですね。
こういうのも実はあるんですよね。でビールっていうのは当然やっぱりついですぐが美味しいわけですね、はい、ビアホールですと生ビールですね、はいはい、そうするとついですぐの場所っていうとやっぱり継ぎ手カウンターのすぐそばですね、はいはい、これがいいんですよね、で広いビアホール、老舗のビアホールになれば、だいたいそのカウンターのすぐ前というのは常連席って言いましてね、なかなか一元さんが入っちゃいけないところですから、
結界があるわけですね。
結界があるんですね。でなかなかそこ入ってくるの勇気もいりますしね。ですからまあそれはね、まあ、難しいかもしれない、でその時はどうするかというと、ロードサイドというのをねよく言うんですけど、ね、
ロードサイド、
実はね広いビアホール、ね、椅子やテーブルが均一に並んでるように見えて、実はね、幅の広いところ、狭い通路、いろいろあるんです。 で、ね、基本的に広い通路のところをボーイさんがうろうろして、はい、ちょっと脇道にそれてこう各テーブルに行く、こういう流れがちゃんとあるんですね。でそれはやっぱりお客さん通りやすい、ボーイさんがサーブしやすいためにそれはできてるんです。でそういう場所のすぐ隣の席、
隣、
うん、これ人が行き来してうるさいように思いますけども、ええ、実はやっぱり継がれたビールがスーッと来てポンと置かれる、ね、こう、うん、柱の陰うろうろ探し回ってなんてやってるうちにねビールの泡がだんだん減ったってきちゃったなんてことがないように、まあ、なってるわけですよね。だからやっぱりそういう、いい場所、ね、それちゃんとあるんです。でそういう場所、要するに、まあ、継ぎ手が見える、
うん、
で継ぎ手からボーイさんがスーッとこっちに来てるのが分かる、
はい、
これがいいんですね。そうするとね、自分が注文したビールを今継ぎ手が継いだ、
はい、
エビスビールの中生を今継いだ、はい、あれが俺のに違いないと思うわけですね。でそれがスーッとその塔に運ばれてきて、で自分の目の前にポンと置かれる、もうすごい幸せなわけですよ。
そうです、もう見てるだけで美味しいですよね。
そうですよ、やっぱりね、このドキドキするっていうかね、やっぱり、ね、ビールってこう、喉をこう渇きをね、こうわっとこう癒すものですから、逆にその直前にね、ドキドキワクワクしていて、まあ、あれが俺のビールだ、あれが俺のビールだとこう思ってるとね、これはね嬉しいんですよ。
なんか恋人待ってるような感じ
です。そうです、そうです。まさにね、ビールっていうのはそういう楽しみありますね。まあ特にもう一杯目ですよね。あれがずーっと来て、あ、行き過ぎちゃった。この残念さたるやね。うん。でもそれがまた次のビールを美味しくするわけですね。だからやっぱり本当に継ぎ手のこう見える場所で、そういうところにやっぱり座る、うん、これもね、やっぱり何気ないようで結構意味があったりするんですよ ね、うん、でやっぱりそうなると、この次には、当然あのボーイさんが来て、どのビール飲みますかとか来ますよね、
はいはいはい、
ビアホールでしたらやっぱり、例えばライオン、銀座のライオンビアホール行きました、
はい、
エビスビールあります、札幌ビールあります、はい、黒ビールがあります、ハーフ&ハーフ、なんかいろんな外国のビールいろんなことありますよね。でもやっぱりそのビアホールのレギュラーのビールを飲むんですが、うん、その時にジョッキのサイズをどれを選ぶか、
やっぱ飲んべはでかいやついっちゃいますよね。
そうですね、これね、分かるんです、ただでかいジョッキにはやっぱりね、難点がある。
はい、
で私はあのできるだけ小さいのをおすすめしてるんですけどね。で、なぜかと言いますとね、
はいはい、
やっぱりね、大きいジョッキだとね、一気に飲めませんから、
そうですね、
だんだんぬるくなるんですね、これがまあもったいないということがありますね。それからね、大きいジョッキ、一番大きいジョッキってね、だいたい1リットルぐらいあるやつがあるんですよ、はい、そうするとね、ジョッキというのはだいたい中身の容量に対して、同じ重さ、あるいは大きくなればなるほど厚手になりますので、1.5 倍ぐらいまであるわけですね。ということは1リットルのジョッキはですね、ガラスの封筒全部足すと 2.5 キロなんですよ。
重いもんですね。
これはね、電話帳2冊分ですからねそれをよいしょと持ち上げるってことはね、これあのもちろんあの鍛えてらっしゃる方はいいんですが、そうじゃないとね、こう腕の筋肉、肩の筋肉みんなこわばるんです。でこうなるとどうなるかっていうとね、喉の筋肉もこわばる、
はい、
首周りの筋肉、喉の筋肉こわばりますと、喉が狭くなると、
はい、
とごくごくごくごく気持ちよく喉を流していこうというのが突っかかるんですよ。
なるほど。
ですから、腕に負担かけないのがいいんです。
じゃあ小ジョッキがいいのかな。
そうです、って感じですね、小ジョッキですね。あの正直あと最近ですとタンブラーで、ちょっと大きめのタンブラーですよね、はい、そういうのが多いんですけど、でタンブラーどこ持つかっていう、
はい、
これも実はね、大問題なん
です。
大問題、
大問題ですね。大問題ですもんね。
あのジョッキはね、取っ手があるんで、取っ手しっかり握ればそれでいいんですよ。ところがタンブラーっていうのは結構高さがあるのに、上持っていいか下持っていいか、こうね、ま、悩まなくちゃいけないこれをですね、間違って上を持つとですね、やっぱりこれもね、ビールが喉に入っていかないんです。
あ、
実はね、あの人間がですね、こう例えばいっぱいにあふれた日本酒の器ですね、こう、
はい、
それをこうもう表面張力で盛り上がっちゃってるっていうやつを飲もうって時にどこを持つかっていうと、上の方を持ってこう吊るさ
げる。吊るしますね。
ね、なんで吊るすかっていうと、重心より上を持ってる方が安定するんです。
はいはい、
下持つとね、揺れるんです。
はい、
これもうね、もう本能的に分かるんです。これ多分酒飲みの本能だと
思う
ん
ですね。
あのお酒飲まない人はあんまりこういうこと考えない。酒飲みで日本酒でこう盛り上がった、表面張力で盛り上がったのを飲んだ人は分かる。 もう自然的にこうなるんです。でビールもそういう形で持ってしまうと動きにくいわけですね。ということはグラスが傾けにくいんです、はい、当然重心より上を持ってますから、はい、重心を斜めにしなきゃいけない、はい、力が入るんですね。
あ、
そうすると傾けにくいから、はいはい、あんまり傾けないまま口つけちゃう、となるとどうするかというと上から口がついてって泡をすするようにして飲むんです。
なるほど。
でビールは泡を飲んじゃいけないんです。
泡飲んじゃいけない。
泡を飲んじゃいけない。泡のを上唇で押さえて泡の下の液体を流し込むっていうのが正しい。喉にスーッと流していくコツなんですね、はい、ですから泡をね飲まないためには、グラスの下を持つ。
下、
グラスの下ね、タンブラーの下を持つと、簡単にこう重心より下を持ってますから簡単にこう動く、
返せるわけですね。
ということは簡単にスーッと少ない力で喉の方に流し込むことができる。
これは絶対メモしとかなきゃいけないですね。今のところ大事なところですね。試験に出るようなところですね。
試験に出ますよ。本当にいいことしちゃいました。今のところ試験に出るんです。
何の試験かのちょっと。すいません。で、そのビールにあるつまみっていうのはどんなのがおすすめですか。
そうですね。おつまみですね。おつまみもね、またよく申し上げるのはね、塩と油とタンパク質っていうことを言ってるんですね。要するにビールに欠けてるもの。実は塩と油とタンパク質とビールかけてるんですよ、はいはい、でそれを補い合うということがあって、ですからその3つの要素というのはビールを美味しくするんですね。で特にね塩と油、
はい、
塩も油も人間にとって必要なものですから、はい、とても美味しく感じるんです、はい、ところが美味しく感じるけれども取りすぎたら有害だからというん で、
そうですね、
すぐ口の中塩辛くなっちゃう、あるいは油だとすぐ胸焼けをしたような気持ちになる、はいね、これはもう塩とか油っていうものはすぐ体がガードする、はい、そういうものなん、うん、ところがビールというのはそのガードを壊す要するに塩をこう塩辛いものなんだあとビールをスーッと飲みますね、実はビール炭酸ガスありますね、
はい、
この炭酸ガスというのは口の中を洗うんです。粘膜をシュワシュワシュワっとして洗ってきれいにしてしまうんですね。でこれは油も同じです、だからまたせっかくガードかけたのにまた一から始まるわけですよ。
やり直すわけですね。
やり直すわけですね、だから過剰摂取する可能性がある塩と油を。いやだからねもうそれは簡単に言えばですよ、串揚げってありますね、大阪なんか行きますとね、あの串揚げをビールじゃなくて、オレンジジュースで10本食えって言ったらこれは罰ゲームでしょ
酷なもんですね。
酷なもんでしょでもビールで串揚げ10本って言ったらごちそうさまありがとうございますでしょ、この違いが何かっていうのはビールがいちいち串揚げのうまさのリフレッシュしてくれるから、だからもうどんどんどんどん美味しくなる。
それでだんだん太っていっちゃうわ。
だんだん太っていっちゃうでもね、だんだん太っていっちゃいますって言うけども、でもそれはその人が、ね、意識すればいいわけですから。
そうです、ね、
ビールの責任じゃないですよ。そうですね、あくまでその人の責任ですからね
、はい、私も耳が痛いです。
いやいやいや、
ではそのビールですけど、はい、札幌ビールさんの特徴、例えば他のメーカーと原料ならこんなの違うよとかってあったらちょっと教えていただけますか。
はい、はい、札幌ビールはですね、はい、実に世界でも珍しいメーカーで、基本的に麦、ビールの原料である一番大きいのは麦ですね、はいはい、大麦ですね、それとホップなんですけど、はい、これをいずれも共同契約栽培といいましてね、世界中の農家さん、供給をしてくださる生産者さんですね、はい、との間で契約をして、で、うちの社員がそこへまだ現地に足を運んで、でまあ、一種の農業指導といいますかね、あんまり偉そうなこと言っちゃいけないんですが、やっぱり、話し合いをしながら、うんうん、こういうものを育ててほしいんだというお願いをして、でそれができたらそのちゃんといい値段で買うというその仕組みを作ってるということ で、その共同契約栽培の麦芽ホップが基本的に札幌ビールのービールは 100% これを使ってる。これはね、世界には例がないんです。生産者さんっていうのは、当たり前のことですけれども買い手が分からなければ作りやすいものを作る。あ、
そうなります ね、
例えば風が吹いたら倒れないように、背が低い麦の方が いいね、安心ですと、ね、今年は、南風が強いのが吹くかもしらん、はい、天気予報長期予報で言われればやっぱりそういうものを巻こうとする、うん、あるいは今年は雨が多いからこうだ、要するに農業生産性というのは何をさてちゃんと実が実るってことが大事なんですね、
うんうん、そうですね、
ところが我々は美味しいビールを作りたいわけです、はい、実ればいいわけじゃなくて出来上がった麦が例えばある必要な量のタンパク質が十分に保持されているとか、はい、お水湿気を与えた時に芽が出る、その芽が出ないと麦芽にならないということはビールにならないので、その発芽をする確率が極めて高いとかですね、うん、そういういろんなこう実は麦としての良い要件があるんですが、それは必ずしも農業生産性とは一致しない、
うん、
だから最初からお話をしてこういうのを作ってほしいんだ、できたらこういうふうに買うんだよ、ここまでお約束すると初めて生産者さんはじゃあ少しリスキーだけど少し、背が高くて風に倒れちゃうかもしれないけど、うん、札幌さんの言うこと付き合ってやってみようじゃないか、こういうことを考えてくるんですね、うん、そうすると初めて本当においしい麦おいしいホップが手に入るわけですね、うん、ですから我々はやっぱり そこからスタートしたい、
うん、
実は札幌ビールっていうのはその明治、9年に北海道開拓市という、うん、
はい、
北海道開拓のための役所ですね、はい、そこの工場としてスタートしてるわけです、うん、でそこはやっぱり北海道を開拓するというのが狙いなので、当然地元に麦だとかホップの農業指導をしていいものを作らせてそれを使うっていう大前提、これが北海道開拓の仕掛けなんですよ、
はい、
ですからそこが我々の原点ですから、その当時からその考えていることっていうのはやっぱり農業土地の恵みをやっぱりそのままよく、ね、はい、ビールに反映をさせる、そういうことなので今世界中に産地は広がっておりますけど、うん、やっぱりいちいちそういう専業の人間が行ってフィールドマンと呼ぶんですけどね、うん、はい、そのフィールドマンが世界中へ行ってそれぞれの生産者さんとお話をして良いものを作ってくる、はい、これがやっぱりうちの
妥協のない歴史の積み重ねってこと
ですね。まあそういうことですね、
うん、まあ、残念なことに今若者でビール離れって言いますか、うん、そういうのが言われてるんですが、それに対してどのようにお考えでしょうか。
そうですね、やっぱりビール離れと言いますかね、まず一つはアルコールそのものに離れてる、はい、ということがある。でこれはやはり若い方々のコミュニケーションのあり方、
はい、
我々の頃コミュニケーションっていうのはやっぱお酒ばかりだったわけですが、今別にお酒がなくてもいろんなコミュニケーションありますしね、LINE だゲームだいろいろあります、ディズニーランドだってある、はい、もう何でもかんでもコミュニケーションの手段ですから、お酒に頼る必要ないんですね、
はい、
ですからそこの問題をまず一つある、でもこれはまあ時代の流れですから、はい、その中ででもお酒のコミュニケーションは他のコミュニケーションと少し違いますよ、まあそれはまあ簡単に言うと酔っ払って少しお互いがリラックスできる状態である、うん、はい、そこがどういうふうにポジティブに表現できるか、
うん、
それがやっぱりまあ上の世代のものの務めなんだろうと思ってます、
う
ん、
で
もう一つビール離れっていうのは実は苦味の問題があるんですね、
はい、
ビールっていうのはやっぱり苦いもの、
苦いですね、
で苦さっていうのは人間にとっては本能的には毒なんですから、
あ、なるほど、
そうだから人間はね、苦いものを見るとペットが吐きたくなるわけで当たり前なんですね、だけどその中から薬が生まれ、人間は苦いものの中からうまみ味わいというものを訓練で得ることができるわけですね、うん、だから今でもね、結構タラの芽吹きのと、この間も天ぷらで食ってきましたけど、ね、長野行ったんですよ。うまかったですね。ああいうもののうまさっていうのは、やっぱりある程度大人にならないと分かんない。
なるほど、
そう、ね。うん、あんまりね、幼稚園児で、この吹きのとのほろ苦さがっつったら、ぶん殴ってやろう。ね、生意気言うんじゃないと、こうなりますよね。それ無理なんです、子供には。
訓練されてない。
そうなんです。
もんがある。
うん、だから、その訓練をちゃんと受けるということが、実は、その、苦味を克服していくことなんですね。
家庭料理、
そうです。
ですね。
だからもう食育の問題ですね。ところがやっぱり少子化というと子供さんが少ないとどうしてもそこにおもねってしまう。やっぱり兄弟何人もいればですね、こんなこと言ってられないわけで、うろうろしてりゃ、ね、自分の分なくなっちゃいますからね。
そうです。
だからそういうところが変わってきちゃったんですよね。
は
い、だから訓練ができない。
はい、
でそのまんまそのビールの苦さ。もうそのまま単純に苦い、でそれ以上何も起こらないわけですね。でね、もう一つあるのはね、まあ、これは僕らの世代の問題なんだろうと思うんですが、 まあ、あの大人がろくなことしないんでねその大人に憧れるということがあんまりない。
なるほど。
僕らの頃はね、大人に憧れるってのはありました。例えばこうね、帝国ホテルのオーセンティックバーみたいなとこ行ってですよ、で、あのかっこよくカクテルが注文できる人って、ほら、なんてすごいやつだろうと思うし、その一歩手前で、ね、ついこの間まで高校のクラブで一緒だったやつが、大学生になって先輩風吹かしてビールグッと飲んで、あんな苦いもんよく飲むな、これはやっぱり大人への憧れで、僕ら背伸びするって思考があったんですよ。
そうです
ね、ところがね、最近の若い人ちっともね背伸びしないですね。ですね、本当にあの、いや、子供の心を失いたくない。バカ言ってんじゃない。世の中厳しいんだよと言いたいんですが、そうじゃないんですね。だもんだからね、どうもやっぱりその辺で、若い方がいろんな意味でそのビールを飲もうというこうモチベーションが出てこないんですね。だからやっぱり僕らがもっとそのそういうものをやっぱり見せていかなければいけないんだろうと思うんですね。だからそういう意味ですごい期待感があるのはやっぱりクラフトビール、
クラフトビール
ですね。地ビールなんて言ってましたけど、だんだん最近やっぱりその作り手のなんて言うんでしょうか、あの情熱とかそれから本当工夫とかそういうのが伝わってきて、クラフト手作り、ね、そういうふうに名前も変わってきたし、でやっぱりそのクラフトビールになるとこれは他の人とは違うものを飲んでる、うん、お父さんたちがもうひたすら大ジョッキ何杯飲んだっつって量を自慢してるのに、そうじゃないよね、俺たちはクラフトビールのあそこのバイツェンを飲んだ、ここの IPA を飲んだ、ね、いろいろと新しい、で今アメリカとかイギリスとかクラフトビールブームですから、彼らそういう情報も得た上で大人とは違う形でビールを楽しもうとしている。でこれはね、僕はものすごい期待をしてるんです。だからクラフト的なことへどんどん走っていくと、また若い人が新たにビールを発見してくれるんではないか、それをものすごく期待してますね。
では最後の質問となってしまうんですが、日本ビール、文化研究会の顧問されているということなんですけれども、そのビール検定について教えていただけますか。
はい、一応もうこれはですね、まあ、世の中検定っていうのは2種類あるわけですよ、はい、一つは職業検定ですね、何か資格を取ってこれがないとダメよという、でもう一つは趣味検定、もうお遊び、
はい、
まあ、漢字検定ですとか京都検定とか新選組検定とかね、いろんなこう本当に好きな人たちが集まってやってる検定ですね。でビール検定は実は趣味の検定です。これ受かったからといって札幌ビールに入れるなんてことはありません。はっきり言いますけど、うちの人事部そんなもの、もうちょっと考慮してもいいかもしれないんですけど、してくれないんですね。ですから、まあ、まあ本当に趣味の世界です。で、一応3級、2級、1級とありまして、まあ、3級はテキスト1冊、まあ私どもが書いた本ですけども、これ読んでいただければ、作り方、はい、あるいは楽しみ方、あるいは歴史、いろんな世界のビール、いろんな乾杯の作法、いろんなことが一当たり分かって、まあ、大体、本一冊真面目に読んだら9割ぐらい受かるんです。うん、はい、で、まあ、2級は、まあ、それだけじゃ足りないし、1級になるとですね、2級が受かった上でさらに、合格率 4% という。
うわ、難しい
ですね。だから今までですね、5回やったのかな、それで、あ、4回やったのか、それで、40人いないんですよ。
はあ、
だから本当に一級取ってる方の中でお医者さんがいらっしゃいますけどもね、その方、うん、医者の国家試験の100倍難しい、まあ、受かる人数からすると間違いないそのぐらいではあるんですけどね、そのぐらい難しいという、うん、でもまあそこに受かるような人っていうのは本当によく知ってて、僕らはもうタジタジとなるぐらいいろんなお勉強をされていて、世界のビールも詳しいし、で、まあ、そこまでいかないにせよ3級でもですね、今毎回年間3000人ぐらい受けに来られるんですけども、
3000人
ですか、はい、まあ、3級以上持ってる方って、まあ、6、7000人いらっしゃると思いますけど、逆に言うと日本中にそれしかいないわけですから、
う
ん、
そうですね、
3級でも持ってればですよ飲み屋さんに行って飲み屋の常連の中で持ってる人は多分誰もいません。
うんちくできますね。
そう、偉くなります。かっこよくね、好き勝手なこと言えるようになりますからね、
はい、本日はありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
本日のゲストは恵比寿ビール記念館館長の橋田明さんでした。橋田さん、本日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さて、次回は6月です。ではまたこの時間にお会いいたしましょう。私、伊豆真一でした。